鳴門市議会だよりナンバー86、鳴門市、発行鳴門市議会、編集議会広報委員会、発刊2014年平成26年3月1日。内容を一部抜粋しています。表紙、第18期新鳴門市議会議員22名、任期平成25年12月18日から平成29年12月17日まで、新鳴門市議会議員22名の方の写真があります。第4回定例会の主な審査状況。第4回定例会は、改選前の第17期議員により行われています。11月28日木曜日、第4回定例会開会、予算決算委員会。委員会より坂東重光議員の哀悼決議が提案され、哀悼の辞の後可決されました。閉会中に審査を行った平成24年度各会計決算の認定にかかる議案など15件について委員長の報告を受けた後採決を行い、いずれも可決と決しました。市長より市政についての所信が表明され、議案15件及び報告1件が提出されました。補正予算に関する議案4件を予算決算委員会に付託しました。本会議3回後、予算決算委員会を開催し、付託された議案4件の説明を受けました。12月3日火曜日、一般質問、4会派による代表質問を行いました。12月4日水曜日、一般質問、議員2名による個人質問を行いました。12月5日木曜日、一般質問、予算決算委員会、議員2名による個人質問を行いました。市長から追加議案1件が提出されました。議案12件、請願2件を所管の各常任委員会に付託しました。本会議3回後、予算決算委員会を開催し、付託された議案4件について、審査の結果、いずれも可決すべきと決しました。12月6日金曜日、総務文教委員会、付託された議案2件について、審査の結果、いずれも可決すべきと決しました。12月9日月曜日、生活福祉委員会、付託された議案1件及び請願2件について審査の結果、議案については可決、請願2件のうち1件は採択、1件は不採択にすべきと決しました。12月10日火曜日、産業建設委員会、付託された議案9件について審査の結果、いずれも可決すべきと決しました。報告1件について担当課より説明を受けました。12月13日金曜日、第4回定例会閉会。提案された議案16件について、各常任委員長の報告を受けた後、採決を行い、議案についてはいずれも可決、請願2件のうち1件は採択、1件は不採択と決しました。議員2名より意見書案が提案され、採決の結果、可決しました。第4回定例会の提出議案と議決結果。決議第7号、故坂東重光議員哀悼決議は原案可決しました。選第1号、徳島県後期高齢者医療広域連合議員の選挙については、選挙されました。議案第86号、平成24年度鳴門市一般会計歳入歳出決算の認定について、 議案第87号平成24年度鳴門市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第88号平成24年度鳴門市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第89号平成24年度鳴門市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第90号平成24年度鳴門市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第91号平成24年度鳴門市公設地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第92号平成24年度鳴門市産業団地開発事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第93号平成24年度鳴門市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第94号平成24年度鳴門市光熱水費等支出特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第95号平成24年度鳴門市給与費等管理特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第96号平成24年度鳴門市交際費管理特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第97号平成24年度鳴門市水道事業会計決算の認定について、議案第98号平成24年度鳴門市運輸事業会計決算の認定について、議案第99号平成24年度鳴門市モーターボート競争事業会計決算の認定についてはいずれも認定されました。議案第100号平成24年度鳴門市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について、議案第101号平成25年度鳴門市一般会計補正予算第2号議案第102号平成25年度鳴門市介護保険事業特別会計補正予算第2号議案第103号平成25年度鳴門市公共下水道事業特別会計補正予算第2号議案第104号平成25年度鳴門市光熱水費等支出特別会計補正予算第1号議案第105号鳴門市職員初給与条例及び鳴門市職員退職手当支給条例の一部改正について議案第106号鳴門市手数料徴収条例の一部改正について議案第107号鳴門市営住宅条例の一部改正について議案第108号鳴門市道路専用料条例の一部改正について議案第109号鳴門市河川専用料条例の一部改正について議案第110号鳴門市漁港管理条例の一部改正について議案第111号鳴門市下水道条例の一部改正について議案第112号鳴門市都市公園条例の一部改正について議案第113号鳴門内の海シーカヤック浮き桟橋条例の制定について議案第114号鳴門市公設地方卸売市場業務条例の一部改正について議案第115号鳴門市水道事業給水条例の一部改正について議案第 116号工事請負変更契約の締結について、鳴門市第一中学校屋内運動場耐震改修工事のうち建築工事はいずれも原案可決しました。報告第13号専決処分について、損害賠償の額の決定は報告されました。い第3号年金 2.5% 引き下げの中止を求める意見書は原案可決しました。諮問第3号人権擁護委員の推薦については同意しました。請願の処理。請願第36号。年金 2.5% 引き下げの中止を求める請願書、採択。請願第37号、公費負担に基づく最低保障年金の創設を求める請願書、不採択。委員会審査から、委員会審査は改選前の構成で行われています。総務文教委員会、議案第116号、工事請負変更契約の締結について、鳴門市第一中学校屋内運動場耐震改修工事のうち建築工事。質疑。今回新たに追加された屋根などの改修工事について、当初から想定されていたものなのか。予想以上に痛みが激しく、改修について増額する必要が生じた。要望。現地の事前調査を徹底して行い、できるだけ工事が追加されることがないようにしてほしい。要望、工事期間中は屋内運動場が使用できないことから、部活動に支障が出ないよう練習場の確保等に配慮してほしい。生活福祉委員会、議案第106号、鳴門市手数料徴収条例の一部改正について、説明。各種証明について自動交付機で交付した場合の手数料を現行の350円から250円に減額改正し、窓口での混雑解消などにつなげ、市民サービスの向上を図るもの。質疑。手数料の減額による影響は、これまで軽自動車の新規登録時に必要な軽自動車税申告用住民票は無料交付していたが、全国市町会の方針が各市の実情に応じて対応することと変更されたため、平成26年度から有料化する準備を進めている。要望、新たな有料化は市民の負担を伴うため、市民の理解が得られるよう十分に説明してほしい。請願第36号。年金 2.5% 引き下げの中止を求める請願書。意見。国の責任においてなされるべき課題を責任転嫁し、地方や国民に負わせており、無責任な引き下げは中止を求めていくべき。意見。国の財政状況を考えると、もはや次世代に先送りする段階ではなく、国民の負担はやむを得ない。産業建設委員会、議案第111号、鳴門市下水道条例の一部改正について、説明、平成26年4月1日から消費税率が 5% から 8% に改正されることに伴い、下水道使用料にかかる消費税率を示す割合を改正するとともに、水洗化率の向上と下水道使用者の負担軽減のため、使用料の引き下げを行うもの。質疑。引き下げ分の財源については、一般財源を使用するのか。現在、下水道料金収入が今までのシミュレーションを上回った状態であることに加え、大口加入などもあり、当分は交付税措置の額の範囲内で維持できると判断した。議案第113号。 鳴門内の海シーカヤック浮桟橋条例の制定について。質疑。現行の使用申請方法で支障がなければ、条例制定の必要はないのではないか。浮桟橋は公の施設に該当するとの見解で、地方、自治法の規定により条例の制定は必要。また、使用については、関係する漁業団体からの条件もある。質疑。シーカヤックの海上での安全面の管理については、漁師の船からは、シーカヤックが見えにくいことへの対策として、利用者に上りをつけるよう指導している。また、万が一の場合に備え、利用者は、スポーツ安全保険へ加入することとしている。予算決算委員会、議案第101号、平成25年度鳴門市一般会計補正予算第2号。質疑、地域支え合い体制づくり事業費補助金の使途については、この補助金は県が障害者等に対する日常的な支え合い活動の体制を推進する事業に対し補助するもので、保育所、幼稚園、小、中学校、自主防災会、聴覚障害者に対する防災行政、無線、個別受信機の設置に活用する。説明、麻疹、風疹の予防接種ワクチンの助成事業は、1回あたりの接種費用の約半額にあたる4500円を助成するもの。質疑、第一中学校屋内運動場耐震改修工事の変更契約について、追加工事も安易に同一業者とすれば、市が不利になるような契約になるのではないか。変更契約は原則、請負金額の3割までとするよう、内部の基準で定められている。また、追加工事費も、設計金額に当初の工事の落札率を乗じたものとしている。用語解説。請願、陳情、意見書について。請願って何ですか？憲法上でも認められた国民の権利の一つで、国会、地方議会、官公庁に対して希望や要望を述べることができる制度です。具体的に請願ってどうやってするの？提出は書面に限ります。1、提出する年月日。2、提出者の住所、氏名、本人の押印が必要。3、請願の趣旨に賛同する商会議員の署名、または記名、押印。4、希望、要望などの具体的内容を記載した文書を議会事務局、市役所本庁3階に提出してください。提出した請願はどうなるの？請願は他の議案と同様委員会に付託され、請願の内容に賛同するかどうか審議します。また、委員会の決定により、提出者が委員会に出席し、請願の趣旨の説明や意見を述べることもできます。その後、委員会としての認否を決定した後、本会議の中で、請願に対する賛否を問う採決が行われます。陳情というのも聞いたことがあるのですが、陳情も請願と同様に国や県、市に対して希望や要望を伝える手段の一つです。請願は憲法で保障されている権利ですが、陳情は請願と異なり法的な保護はありません。提出する際に趣旨に賛同する商会議員の署名、または記名、押印は不要です。本市議会では陳情書のコピーを議員に配布するのみにとどまります。意見書って何ですか？国会または関係行政庁に対して希望、要望を表明する権利で、議員または委員会が提出します。請願の目的を意見書の提出とし、その請願が本会議で採決されれば、意見や要望を意見書として国会または関係行政庁に伝えることができます。 請願陳情意見書について詳しくは議会事務局市役所本庁舎3階684-1234番にお問い合わせください。一般質問の項目一覧、所属会派は改選前のものです。横井茂樹会派絆。1、市長の政治姿勢について。2、文化事業について。平塚康二会派市民クラブ。1、市営住宅について。2、消費生活問題について。川田達治会派のぞみ。1、市長の政治姿勢について。2、高齢者福祉について。松浦富子会派公明党鳴門市議団。1、少子化対策における子育て支援について。2、ジェネリック医薬品について。個人質問佐藤絹子。1、市民サービスについて。2、水産行政について。山根巌。1、教育行政について。2、まちづくりについて。三津義弘。1、都市環境整備について。上田浩二。1、雇用と人事について。2、国民健康保険について。3、協定事業について。議員の一般質問に関する記事の原稿は項目を選定し作成しています。代表質問、会派絆横井茂樹大江美之助氏について。問い、大江美之助氏は人形芝居の世界で歴史的な人である。日本を代表する古典芸能である人形浄瑠璃の人形を芸術の域まで高めるとともに、学術功労者として褒章、勲章などのほか数々の表彰を受け、また鳴門市出身の市民で名誉市民顕彰、市民栄誉賞はそれぞれ過去に大塚正人氏、大江氏の2人しか受賞していないことから偉大な方である。県内外に功績を残し広く敬愛され名声を高めた大江氏の生き方、作品等を多くの人に知ってもらうためにも、行政責任のもと常設の資料館を設置すべきである。答え、大江氏の遺作は貴重であり大切に保存展示し後世に継承しなければならないと考えており、美之助工房の活動等をテレビ広報等で紹介するなどの支援をしていきます。大江氏の遺作の保存展示についてはご家族や関係者の意見を伺いながら検討していきたいと考えています。偉人教育について。問い、産業や文化で業績を残し歴史に名を刻んだ人たちの生き方を学ぶことは、子どもたちの進路の参考になり、郷土に誇りを持ち、また郷土愛が生まれるなど、子どもたちの成長に重要な役割を持ち、必要である。そこで鳴門市から輩出した偉人を学校教育の場で教えるべきである。答え、文部科学省も道徳の副読本に、多くの偉人伝を掲載する予定で重要視しています。本誌においても郷土の偉人について学び、生き方に共感することが将来を想像し夢や希望を持つことにつながると考えており、郷土を愛する心を育成する教育を推進していきます。代表質問、会派のぞみ川田達治。公共下水道事業の全体計画見直しについて。問い、平成29年度までに行うとされる事業規模を含めた下水道事業の全体計画見直しと加入促進策について。答え、平成23年3月の鳴門市汚水処理構想の見直しにおける将来人口の想定と実態に差異が生じることや社会情勢の変化などを踏まえた上で、汚水処理施設の整備などを見直すなどして構想を精査し、平成29年度で 6年目となる現構想について引き続き下水道事業推進を図るため見直し作業に取り組んでいきたいと考えています。加入促進策については助成制度の実績や近隣市町の状況などを加味し、使用料単価の追加引き下げを実施していくとともに、県及び関連市町で十分協議をしながら、鳴門市の汚水処理人口普及率の向上を図り、生活環境の保全に努めます。介護保険の制度改正への対応について、問い、介護保険制度の改正に係る鳴門市の対応策と、福祉サービス事業者との連携について、答え、平成27年度から29年度にかけて改正される、軽度要支援者向け予防給付の市町村事業への移行については、事業者の基準緩和などによるサービスの質の低下や、サービスの担い手の確保などの課題があることから、生活支援サービスの実態把握に取り組みます。今後は関係者などの意見を第6期鳴門市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定に反映し、高齢者が元気で生きがいを持って生活できる体制整備に取り組んでいきたいと考えています。福祉サービス事業者との連携については、今後生活圏域ごとに予防給付を実施している訪問介護や通所介護などの社会資源を把握し、積極的な連携に努めたいと考えています。代表質問、会派市民クラブ、平塚康二。消費生活問題について、問い、消費者保護の問題について、特に高齢者に対する消費者詐欺が横行し、身近な生活の妨げとなっているのが悪質商法である。被害件数はピーク時と比べ毎年減りつつあるが、一件あたりの被害額は増加傾向にある。ここ数年は健康食品の送りつけ商法が急増しており、身に覚えのない商品は絶対に受け取らないような心がけが必要。市では現在、消費生活専門相談員が2名体制で相談業務を行っているが、国や県の相談体制と比較した場合、本市の特徴は、また、鳴門市消費生活センターの施設老朽化に伴う相談窓口の移転の現状について、答え、消費者相談のうち7割が電話によるもので、年代別では60歳以上の方からが半数近くであり、年々増えていますが、本市は全国的に見ても、高齢者からの相談が多いと認識しています。相談内容は、インターネットや携帯サイトでのトラブルに関する相談が多く、また全国的な傾向と同様に、健康食品などの送りつけ商法に関する相談も増えてきており、悪質な商法に関する相談が後を絶ちません。これらの市民からの相談には、専門的な資格を持った相談員が、解決に向けた対処法を助言したり、契約の申し込みを撤回するクーリングオフの手続きをお手伝いしたりするなど、トラブル拡大防止に向け対応を行っています。相談窓口の移転については、平成25年12月2日から、渦潮会館4階にて業務を開始しており、市民への啓発活動を行っている鳴門市消費者協会も共に移転しました。市では消費者協会との共催イベントなどを通じて移転の周知に努めています。代表質問、会派公明党鳴門市議団松浦富子。少子化対策における子育て支援について、問い、少子化の背景の一つに仕事と子育ての両立が困難な職場環境があることから、次世代育成支援対策推進法において、子育てサポート企業として厚生労働大臣よりクルミンマークの認定を受けることができるが、市民への啓発や企業に対する認定促進に向けた行政からの働きかけ、認定企業への 優遇措置について本市の取り組みは。答え、本市のクルミンマーク認定企業は3社であり、厚生労働省徳島労働局においては、マーク取得企業の増加に向けた啓発活動に取り組んでいます。本市におけるマーク認定に向けての行政からの働きかけについては、国、県、鳴門商工会議所、大麻町商工会、関係機関等と協調、連携し、事業主への啓発を図っています。なお、本市では現在、市内の認定企業への優遇措置は行っていない状況です。ジェネリック医薬品、後発医薬品について、問い、本市における後発医薬品利用差額通知の送付状況は、答え、後発医薬品利用差額通知は、現在処方されている先発医薬品を後発医薬品に切り替えた場合、医療機関で支払う自己負担金の軽減額を被保険者の方にお知らせするものです。平成25年度は、本市を除く県内すべての保険者、各市町村が通知しており、通知を実施したことに伴う医療費の削減効果は、平成24年度通知分の実績で平均約460万円となっています。本市においても、平成26年度内の実施に向けて、現在検討中です。個人質問、佐藤絹子、市民サービスについて、問い、今議会に鳴門市手数料徴収条例改正議案が提案されている。何でも値上がり傾向にある中、この条例改正を議会が認めれば、平成26年4月から自動交付機の交付手数料350円が250円に改定されることになるが、改めて住民票の写しと印鑑証明の自動交付について説明を願いたい。答え、鳴門市民カードとあらかじめ登録した4桁の暗証番号があれば、12月31日から1月3日までの4日間を除き、毎日午前7時から午後8時まで、市役所1階南側入り口の自動交付機を利用できます。鳴門市民カードは印鑑登録の際に無料で交付しています。自動交付機の利用が高まれば、窓口の混雑の解消など、市民サービスの向上や事務の効率化が図れることから、交付手数料を改定し、さらなる利用促進につなげたいと考えています。水産行政について、問い、にぎわいづくりのための潮干狩りと、アサリ、稚貝放流について。答え、現在市内にはアサリの栽培漁業者はいません。本市の種苗放流事業は関係漁協と協議の上進められており、主にガザミ、マコガレイ、アワビ等です。潮干狩りは子供から大人まで楽しめる安全なアウトドアレジャーであることから、季節を感じさせる魅力的な観光資源となり、地域のにぎわいをも創出できるものと考えています。アサリは、ろ過接触による水質浄化機能を有するとも言われていることから、今後漁業環境の保全の観点で調査研究を進めるとともに、潮干狩りによるにぎわいづくりについても、観光と漁業の振興の両観点で調和を図り、関係団体とともに研究していきたいと考えています。個人質問、三津義弘、都市環境整備について、問い、東日本大震災で複数の発電所が停止し、電力が不足したことから、電気エネルギーへの関心が高まったが、鳴門市では総エネルギー及び小エネルギーにどのように取り組んでいるのか。答え、省エネの取り組みとしては、第3次鳴門市地球温暖化対策実行計画、エコオフィス鳴門に基づき、市役所内の節電と省エネを徹底しています。総エネについては、再生可能エネルギーの導入に向けた協議をしています。 また太陽光の恵みを地域に還元する市民参加型太陽光発電施設の導入も検討を進めています。問い、文化会館北西側の駐車場は広さ約7000平米あるが、ここに2階建てまたは3階建ての駐車場を作り、太陽光発電設備を設置してはどうか。答え、文化会館駐車場の立体化については、駐車台数の確保、また防災上の一時避難場所として検討しましたが、ここは第一種中高層住居専用地域であり、良好な住環境の確保を図るために大規模な建築が規制されており、現時点ではご提案のような大規模な建築物は建築できないとの判断です。問い、鳴門市の海岸線は最高の観光資源であり、訪れる方々に快適に釣りを楽しんでいただくため、釣り公園を整備してはどうか。答え、釣り公園の整備については、護岸施設の管理者である県と漁業権を有する関係団体等の調整が必要であり、今後の研究課題と考えています。問い、岡崎海岸は美しい砂浜が広がっていたが、今では砂が流出してしまった。その原因は把握しているのか、また以前のような状態を取り戻すことはできないか。答え、砂浜の減少の要因は特定できておらず、対策の方向性も定まっていないのが現状です。個人質問、山根巌雄、教育行政について、問い、学校施設へのエアコン配備の目的と具体的な内容は？答え、夏場の厳しい暑さや冬の寒さから生徒たちの健康を守り、学習意欲向上につなげることを目的としています。具体的には平成26年8月をめどに、中学校の普通教室にエアコンを設置し、また夏季休業日を1週間程度短縮して、学力向上をはじめ様々な特色ある教育活動への取り組みを進めます。また、小学校へのエアコン設置については、中学校にエアコンを設置したことによる学力向上などの教育効果等を十分検証した上で検討していきたいと考えています。問い、学校の防災対策についての取り組み状況は？答え、これまでも防災マニュアルと防災教育の年間計画を作成し、地域の特性や学校の実情に応じた取り組みを行ってきました。今後は、鳴門市学校・幼稚園防災推進計画に掲げた防災教育の充実と地域連携による子どもの命を守る学校・幼稚園づくりの実現を目指していきたいと考えています。問い、現在休校となっている島田小学校の利活用をどのように考えているのか。答え、現在休校・休園になっている島田幼稚園及び島田小学校は地域住民の方々の献身的な取り組みにより、いつでもきれいなままの状態で利用できる状況です。今後は本市のまちづくり構想の中で地域の活性化につながる利活用のあり方を地域の方々と協議し、利活用の方法が決定した際には、それに伴う必要な整備を行っていきます。個人質問、上田浩二、雇用と人事について、問い、給食調理員や幼稚園、保育所で働く方々の現状と課題を十分把握した上で、一刻も早い雇用期間や賃金などの改善を求めるが、今後どう対応しようと考えているのか。答え、他市等の状況を踏まえ、新年度に向けて任用期間や賃金等の任用条件の見直しについて検討を進め、必要な人員の確保につながるよう努めていきたいと考えています。国民健康保険について、問い、本市において国民健康保険の加入者 一人当たり国保料1万円の引き下げを行った場合、市はどの程度の財源が必要となるのか、またこのような具体的な軽減策に取り組むつもりはないのか。答え。平成25年4月1日時点での本市の国民健康保険加入者約1万7000人で、単純計算すると保険料負担を1人当たり1万円引き下げた場合、約1億7000万円が必要となります。市として保険料の引き下げに向けた様々な取り組みを行ってきましたが、国保財政は依然厳しい状況にあり、保険料が下がるまでには至っていません。今後、将来的な国保財政の動向等を見ながら、引き続き適切な保険料となるよう取り組んでいきたいと考えています。協定事業について、問い、臨時従事員や営業許可業者の方々が今後の雇用や営業許可に関し、納得していない部分についてさらに説明会を重ねるなど、丁寧な説明とできうる限りの対応を行うことを強く求めるが、答え、就職斡旋等の臨時従事員からの要望については、ハローワークと協議を進めながら今後も誠意を持って団体交渉を進めていきたいと考えています。また営業許可業者については施設改善事業の基本計画の概要について議会での報告の後、できるだけ早く関係者向けの説明会を行い、関係者の要望等には誠意を持って協議・調整をしていきます。新しい議会構成、委員会構成。鳴門市議会では市の事務全体を教育や建設など部門ごとに区分けし、それらの審査・調査をそれぞれ常設の4つの常任委員会が担当しています。委員会では条例の制定・改廃などの議案や住民から提出された請願などを審査したり、各担当分野の事務について自主的に調査を行ったりしています。またその他に議会の運営や情報発信にあたり2つの委員会が設置されています。各委員会の構成は次の通りです。総務文教委員会、企画総務部、消防本部、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、事務局などを担当しています。委員長山根巌、副委員長野田清幸、委員大石道子、佐藤絹子、塩崎照親、浜聖子、林勝義。生活福祉委員会、市民環境部健康福祉部を担当しています。委員長藤田茂雄、副委員長平塚康二、委員金井勝則、川田達治、東谷真嗣、三津義弘、橋本国勝。産業建設委員会、経済建設部、企業局、農業委員会を担当しています。委員長、谷崎徹、副委員長、松浦富子、委員、秋岡義郎、上田浩二、高川康二、畠山俊作、東正則。予算決算委員会、市の予算決算と監査委員が行う検査の結果に関することを担当しています。委員長秋岡義郎、副委員長東谷真嗣、議長を除くすべての議員が所属。議会運営委員会、定例会・臨時会の会期の調整や日程事項、質問者の順序の調整など、議会運営の全般について協議、意見調整を図るための常設機関です。委員長、橋本国勝、副委員長、高川康二、委員、川田達治、佐藤絹子、野田清幸、林勝義、藤田茂雄、松浦富子。議会広報委員会、議会広報番組や議会だよりなど、議会からの情報発信に関する事項について協議するための常設機関です。委員長、上田浩二、副 委員長畠山俊作、委員大石美智子、川田達次、佐藤絹子、浜聖光、東谷真二、山根巌。会派構成、市政に対して同じ考えや意見を持っている議員の集まりを会派と言います。現在の鳴門市議会での各会派構成は次の通りです。創新クラブ、会長野田清幸、三津義弘、川田達次、秋岡義郎、大石美智子。ふるさと、会長宅川康次、林克義、東谷真二、東正則、金井克則。有志会、会長橋本国勝、谷崎徹、山根巌。志、会長藤田茂雄、宮崎光昭、畠山俊作。公明党鳴門市議団代表松浦富子、浜聖光。市民クラブ会長佐藤絹子、平塚康二。無所属上田浩二、塩崎照親。第18期鳴門市議会議員の紹介。50音順。秋岡義郎62歳、無野町黒崎。4回、スポーツ大好き人間です。徳島ヴォルティスの J1 昇格を応援、支援します。東正則、65歳、大津町大城。3回、市民の皆様と共に希望に満ちた心豊かで元気な街づくりを目指します。上田浩二、51歳、無野町立岩、2回、今後も市民の立場で市政をチェックし、市民の声が届く市政を求めてまいります。大石美智子、57歳、大麻町姫田、3回。女性として、母として、また農業者として、住んでよかった鳴門市を目指します。金井勝則、57歳、佐渡浦町粟津、初当選。教育の経験を生かし、教育環境の充実と、鳴門市の発展に努力していきます。川田達次、68歳、大麻町坂東、4回。市民の真の声が届き、透明性を確保した住民参加型の議会活動に取り組みます。佐藤絹子、68歳、大津町矢倉、8回。健康と真剣さを大切に一生懸命に努めます。どうぞよろしくお願いいたします。塩崎照親、67歳、瀬戸町道の浦、2回、市民の皆様に迅速に正確な情報を発信していきます。宅川康二、67歳、里浦町粟津、3回、第3のスタートラインに立ち、実りのある議員活動ができるよう努力します。谷崎徹、65歳、北灘町織野、2回、市民皆様の代弁者として常に市民目線に立った議会活動、議員活動に努めます。野田清幸、67歳、無野町大桑島、6回、6期目となりますが、初心忘れず議会の役目を果たすため全力で努めます。橋本国勝、69歳、鳴門町高島、6回、鳴門市の発展と市民の皆様が安全で心豊かな生活を送れるよう全力を尽くします。畠山俊作、59歳、大麻町ひのき、初当選。皆様と共に信頼関係を築きながら、鳴門市全体の環境づくりを考えていきます。浜聖光、60歳、無野町木津、初当選。本年、公明党は結党50周年、大衆と共にを原点に発展飛躍してまいります。林克義、74歳、北七町粟田、3回、市民の声をしっかり行政に届け、市民が求める姿勢を目指します。東谷真二、33歳、鳴門町高島、2回、鳴門市最年少議員として若輩者ながらも、より良き市政を目指してまいります。平塚康二、65歳、宮町黒崎、2回、何事も市民目線、民間企業での経験を生かし、4年間尽力をいたします。藤田茂雄、59歳、里浦町里浦、7回、 新会派志を立ち上げ、同志と共に鳴門市発展、市民福祉向上に全力で取り組みます。松浦富子、58歳、大畑町姫田、2階。どんな時でも、どこまでも一人に寄り添い、その声に耳を傾けてまいります。三津義弘、63歳、宮町部材店、5階。鳴門で生まれてよかった、住んでよかった、そのような町づくりに努めます。宮崎光明、65歳、大畑町市場、4階。市民の声が聞こえる議会を目指して、初心を忘れずに、人権の尊重されるナルトに。山根岩尾、54歳、瀬戸町、秋の神、2階。本市の将来を担う子どもたちのため、子育て真っ最中の保護者の立場から活動します。市議会点描、徳島ボルテス支援対策協議会を設立。ナルト市議会は、徳島ボルテスの J1 昇格を受け、平成26年1月、同協議会を設立しました。会合に参加した議員は、担当課より説明を受けた後、ファンクラブ会員の加入促進や市への政策提案などの支援策について協議しました。次の定例会の開催予定。平成26年第1回定例会は、2月20日から3月25日までの34日間の予定です。日程については変更となる場合があります。2月20日木曜日、第1回定例会開会、予算決算委員会議案説明、21日金曜日、一般質問通告締め切り、26日水曜日、一般質問会派代表質問、27日木曜日、一般質問個人質問議会運営委員会、28日金曜日、一般質問、個人質問、予算決算委員会、議会運営委員会、特別質疑、普通質疑、通告締め切り。3月5日水曜日、予算決算委員会、全体質疑1。6日木曜日、予算決算委員会、全体質疑2。7日金曜日、総務文教委員会、10日月曜日、生活福祉委員会、11日火曜日、産業建設委員会、12日水曜日、予算決算委員会第一分科会、13日水曜日、予算決算委員会第二分科会、14日金曜日、予算決算委員会第三分科会、20日木曜日、予算決算委員会主査報告採決、24日月曜日、議会運営委員会全員協議会、25日火曜日、第1回定例会閉会。議長、副議長、監査委員の選出について、昨年12月25日の第1回臨時会において、議長、副議長の選挙及び議会選出監査委員の選任が行われました。その結果、議長に宮崎光明議員、副議長に東正憲議員、監査委員に佐藤絹子議員が選任されました。その後、新たな各常任委員会会派が構成されました。第1回臨時会の提出議案と議決結果。選第2号鳴門市議会議長の選挙について。選第3号鳴門市議会副議長の選挙については選挙されました。許可第1号議長の常任委員会委員の辞任については許可されました。同意第5号監査委員の選任については同意しました。ご意見ボックス。鳴門市議会では市民の皆さんが議会をより身近に感じられるような議会代理を目指して日々取り組んでおります。本誌をお読みになり感じたことや疑問点などがありましたら、議会事務局まで手紙、ファックス、E メールでお寄せください。募集内容、1、議会だより使命について、感想、ご要望など。2、議会の仕組みや専門用語についての疑問。文の様式は問いませんが、300字以内とします。注意点、内容等についてお問い合わせさせていただくことがありますので、住所、氏名、年齢、性別、電話番号を明記してください。 紙面には年齢性別のみ掲載させていただきます。紙面の都合で掲載できない場合がありますのでご了承ください。投稿していただいたものは返却できません。宛先、鳴門市議会事務局、郵便番号 772-8501、 徳島県鳴門市無谷町南浜あざ東浜170番地、電話 088-684-1234、 ファックス 088-684-0814、 E メール gikai@city.naruto.lg.jp。 市民の皆さんのご意見をお待ちしております。担当は中内でした。議会だよりナンバー86を終わります。音訳は声の広報制作グループ浜坊でした。皆様お元気でお過ごしください。